その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの手をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。
おめでとうございます。クリスマスとともに、あるいはクリスマスよりも先に、初代教会で、その素晴らしい時が持たれてきました。今日はこの週法の聖書の箇所の下に、説教のあらすじ、説教用紙が記されています。今日の主役はトマスです。先ほどスキッと寸劇で見ていただいた通り、また聖書朗読にあった通りです。実証主義者、トマス。難しい哲学的な言葉ですけども、百聞は一見にしかず。百遍聞くより一回見る方がよくわかる。それを実証主義者と言いますね。論より証拠、格言で論より証拠、どんな説明してくれるよりは一つの証拠がある方がそれが本当だとわかる。25節にあります。それで他の弟子たちが彼に私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。先ほどのスキットでは向こうを向いてこうやってましたね。脇腹、 神を信じない決心をしているんです。実証主義者というのは、このトマスが25節に言ったように、決して信じません。この目で見て、この指で確かめなければ、決して信じません。19世紀にフランスで活躍した実証主義哲学者のオーギュスト・コントという人がいました。この人が実証主義哲学の初めの人です。コントは最初の他の思想家と同じように、懐疑論の立場に立っていました。何も信じられない。信じるような確かなものはない。これを懐疑論と言います。こういう人々は永遠的あるいは超越的な領域は知ることができないという見解に固く立っています。今でもそういう考え方の人は多くいます。私もそういうところがありました。人はその壁を乗り越えたり、脇を通って進んだりできないので、つまり永遠的とか超越的な壁を乗り越えられない。だから自分と周りの世界で起きるいろんな現象を、その壁のこちら側で理解するしかありません。科学というものは、この世界の一つ一つのものを問題にするだけです。普遍的なものなどはない。どこにでも通用するという普遍的な、いつでも当てはまるという、そういうものはないという原理だけが、ただ一つの絶対的原理だと、オーギュスト・コントは言うんです。唯一、ただ一つの絶対的事実は、あらゆるものは相対的だ。あれかこれか。絶対にこれだっていうものはない。絶対的なものは絶対にない。これがコントの断言です。すべては相対的なのです。だから、絶対的な神などいないという結論を持っているんです。まして、復活など信じられるか、というんです。これは、私の書いた永遠の道の第一章の中にオーギュスト・コントのことも紹介しています。今私はここにスプロールという人の書いた非キリスト教的思想入門という本があります。これは何年か前に佐野牧師がテキストにして水曜日、木曜日に一緒に勉強会をしました。この中に実証主義哲学ということが書かれています。非キリスト教的思想入門のこの中で、実は実証主義というのはおかしいですよというふうに論破されているんです、ね。神を信じない人は理屈抜きに信じない。論より証拠、百聞は一見にしかず。復活はこの目で見て、この手で触らなければ信じない。そういう信仰に固く立っています。その、オーギュスト・コントよりもずっとずっと昔、2000年前に、そういう思いを持っていたのが、イエスの弟子、トマスという人でした。さて、あなたはいかがでしょうか。この本をまた、買って読みたいという方はご紹介します。さて、実証主義者、トマスに、イエス様はどんなふうに接しられたんでしょうか。26節と27節に目を留めていただくと、8日の地に、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。ここに、来て、 言われたとあります。イエス様は疑い深いやつだなと、こんなふうにおっしゃらなかった。もう相手にしないともおっしゃらなかった。ご自分の方が身を低くして謙遜に近づいてきて、トマスの疑い深さをにこの優しく接してくださいました。それをバカにしませんでした。軽んじたりもしないのです。どうして他の弟子たちとが言ってるのに彼の言うことを無視するのか、聞かないのかとお叱りもなさいませんでした。あなたの信仰のない心を信仰に満ちた心に変えなさい、いや私が変えてあげたいんだと、ご自分のお姿をお見せになったのです。そして27節、それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスが手を差し入れたか入れなかったか聖書は書いていません。先の劇のトマスはそんなことできませんと遠慮していました。それはそうでしょう。イエス様は信じないものにならないで信じるものになりなさい、これは命令ではないと思います。強く願っていらっしゃる。むしろ他の箇所でパウロという人はこう言いました。神は懇願しておられる、イエス様を信じてほしいと強く願っておられるよという箇所があります。信じないものにならないで信じるものになってください、なってほしいんです。これがトマスに対するイエス様のお心でした。そして、信じられない、信じきれない、なお疑っている私たち、あるいはあなたに対して、信じてほしいと願っていらっしゃるんです。実証主義者トマスに対するイエス様の優しいお心が見えてきますね。では三つ目のポイントです。ここで私は信仰と不信仰の間ということを考えてみたいと思います。一緒に考えましょう。28節、トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。信じられなかったトマスが信じたんです。つまり信仰と不信仰の間の壁はトマスにとってはもう壊れたんです。それどころかトマスが信じて言った私の主、私の神というこの言葉は、信仰の告白はそれから2000年間イエス・キリストを信じる世界中のすべての人が信じる時の告白の言葉の模範になったんです。信仰の決断をしようか、いや、すべきでないのか、迷っておられる方がおられましたら、私の主、私の神とイエス様に申し上げればいいんです。こう言えれば、信仰と信仰の壁は崩れ去るんです。ここで見て信じる幸いと見ないで信じる幸いについて、信仰と不信仰の間を見てみたいと思います。まず、イエスはトマスに何と答えるでしょうか？あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じるものは幸いです。29節に一番下にそうプリントしてあります。 イエス様のお言葉です。これは決して非難する言葉ではなく、優しいお心と口調に聞こえないでしょうか。見ずに信じる者は幸いだよ。お二人のやりとりは確かにこんなことを暗示していないでしょうかと思います。暗示しているように思います。信仰について証拠を求めるのは間違いであり、証拠なしに信じることの方が立派だと。でも本当にそうでしょうか。イエス様の伝道の働き、宣教活動の全体は実に経験できる証拠で満ちていました。この最初にイエス・キリストのご生涯を絵で解説を通して見てみました。そのイエス様のなさったところは、ご自分が何者であるかを表すために、救い主であるということを表す印として奇跡を行われたんです。弟子のペテロはこんなふうに言います。晩年殉教前にしたペテロの手紙の第2の1章16節、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。意向というのは輝きですね。権威ある輝き、光、その目撃者なのです。ペテロと共にイエスの弟子ヨハネは、ヨハネの福音書の1章の14節で、私たちはこの方の栄光を見た、私たちはこの方の栄光を見たと言っています。このヨハネは晩年手紙で、私たちが目で見、耳で聞き、手で触ったお方、すなわち永遠の命を持つお方が言われると語っています。こんなふうにトマスは見て信じたのですが、他の弟子たちはどうでしょうか。20節、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。今日のヨハネ20章20節、弟子たちは主を見て喜んだ、ね、手と脇腹、傷のある手と脇腹を示し、主を見て喜んだとあります。25節に、それで他の弟子たちが彼に、つまりトマスに、私たちは死を見たと言った。見ることも幸いです。さて、それに対して29節にもう一度イエス様がトマスに、見ずに信じる者は幸いです。実はトマスも見たんですね。トマスも見て信じたんです。あなたは私を見たから信じたのです。他の弟子たちもそうです。要は弟子たちは全部見て信じたんです。トマスだけではなく、見て信じたすべての弟子たちにイエス様は、見ないで信じる方がもっと幸いだとおっしゃってるんです。見て信じる人も見ないで信じる人も共に幸いなんです。これは共通です。でも、どちらかといえば見ないで信じる方が 幸いだ。そうしますと、イエス様の時代の弟子たち、人々が復活のイエス様を見たということは素晴らしいことですけども、それ以降、歴史の中で数えきれないクリスチャンは、見ないで信じる経験をした人です。弟子たちよりも幸いを経験しました。だから、見て信じた人たちを、弟子たちを、羨ましがる必要はないんです。いつか私はそのことに気づいて、ああ、そうなんだと思いました。それまでどっかで感じていたあのイエスの初代教会の人々、目撃証人たちに比べて持っていた引け目とか劣等感的なもの、あるいは羨ましさということがある時スーッと消えてしまった経験があります。イエス様の見ないで信じる者は幸いだとおっしゃった言葉が大きな力になるでしょう。実はこの本の著者はR.C. スプロールという方はですね、こう言ってるんです。神は創造においてご自身を啓示しています。歴史においても啓示しています。表している。歴史とは目に見えるものが動いている舞台です。ただし、歴史の大部分は目に見えないままです。例えば、私に明日は見えません。未来を見るには、どのような水晶玉も十分ではないのです。占いのようなでしょうね。しかし神は未来を知っています。神が未来について語るとき、私たちは語られていることは真実であると信じます。未来を見ることはできません。未来から経験的なデータを手に入れることもできません。しかし私たちは未来に関する神の御言葉を信じます。なぜなら過去において神はご自身を合理的にも経験的にも信頼に足る方であると証明しているからです。たくさんの奇跡があり、たくさんの目撃者がいて証人がいるわけです。未来についての信仰は過去の証拠によって確立されています。科学の予測は間違う可能性があるし、これまでも間違いがありました。一方、神の予測は間違いがあり得ず、これまで間違ったことがありません。見えないものに関して神を信じることは、非理性的な信仰ではありません。軽信、軽く信じること、盲信、目くらめっぽに信じることではありません。理にかなった信仰です。未来に関して神ほど信頼できる相手をも信じないというのは知性の破壊になります。ご自身が絶対的に信頼できることを神が証明しているとき、その神を信じないのは愚かです。これはスプロールの言葉ですね。さて、最後に四つ目のポイントです。聖霊の喜びと大いなる施設と私は区切りました。実は、ここでは弟子たちは死を見て喜んだ。21節に平安があなた方にあるように、シャローンという言葉、平安。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。派遣という使命です。ミッションです。そして彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。聖霊というのはヘブライ語でもギリシャ語でも息と同じ言葉、風とかいう言葉と同じです。神の霊。人の霊。私たちは人として霊を与えられて生きています。そして23節。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、 あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。野田首相もオバマ大統領もキム・ジョンウンも罪を許す権威は持っていません。罪を許す権威はどんな宗教家も持っていません。それはイエス・キリストのみです。そしてイエス・キリストから聖霊を与えられ、その権威を委ねられている教会は罪を許す権威を神から受けているのです。ここに大きな使命と喜びがあります。復活のイエス様によって長く生きれるというだけが喜びではありません。罪が許される、神と共に住まうことができる、それが、そして他の人の罪を許すことができる、そういう使命を持つことが大きな喜びです。そこでペテロはこう言いました。あなた方、もうずっと後ですね、第一ペテロの手紙に一章八節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。息を吹きかけて罪を許す使命を果たすように、この喜びの訪れを伝えるように命令を受けました。ペテロたち、弟子たちはその権威を受けてどうしたでしょうか。使徒の働きを見るとペテロはこう言っています。悔い改めて神に立ち返りなさい。その日3000人が信じたとあります。使徒パウロは復活のイエスに出会ってキリスト教の迫害者であったのに使徒に変わりました。ピシデアのアンテオケというところでこう言っています。この救いの言葉はあなた方に送られているのです。あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。これは23節の言葉を受けてのことではないでしょうか。そしてたくさんの人々がイエス・キリストを信じてヨーロッパ中に広がり、やがて全世界に伝えられました。権威を持って救いの扉を開いて、権威を持って全ての罪あるものがその門を通って入って救われるように招いていたんです。トマスはインドに福音を伝えました。日本にもそれが伝わってきたでしょう。すでにイエス様を信じている人は全ての罪が許されています。だから喜んでいます。大きな平安をもたらします。死の恐れもにも打ち勝つ平安です。まだ信じていない方も、主イエスの強い私を信じてほしいという願いを受け入れて、トマスのように罪の許しと聖霊の喜びをご自分のものとしてください。そしてこの素晴らしい喜びの知らせを他の人々に伝える使命を持ってご一緒に使わされていきたいと思うんです。5月の終わりから私たちは40日の旅というのをします。人生を導く5つの目的をイエス様の言葉に従って40日間一緒に読み続けるんです。よろしければ、クリスチャンでない方も、また洗礼を受けてない方も、ご一緒にその旅をしたいと思います。お祈りいたします。あなたは見て信じたのか。 見ないで信じるものは幸いだ。見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。どうぞそのような喜びをすべての方々が共有することができますように、イースターをその喜びの日として共に楽しむことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは、ご一緒に、賛美歌を歌いましょう。聖歌の400